大仙酒っ子クラブ。皆さん、おばんでございます。仙北平野の真ん中で秋田のうまい酒を叫ぶ日本酒パーソナリティの菊池でございます。暑い、暑いのでございまして、この夏というよりも今をなんとか乗り切りたい。仙北平野、いよいよ灼熱の平野でございます。真上の空見ればこう遥か高くにこう細かい羊雲、仙北というか岩手県境方面の山の端っこ見るとですね、積乱雲もくもくですよ。こうなってしまえばこう体が欲するままにですね、マイナス何十度だかのビールも、ワインでもカクテルでも何でもいい、氷をどっちゃっと入れたコーラでも麦茶でも何でも OK だと、もちろんこう在庫にこう取っておいた夏酒も飲み尽くしたほどにして、はい、でもその結果、冷房の効いた部屋にこう引きこもって、借金物食いすぎてもう腹なんてですねダフダフになってします。皆さん大丈夫ですか？そこで今日はご提案があります。大仙酒っ子クラブのこの10分間、日本酒の言葉を使ってこの暑さを乗り切るイメージトレーニング、イメトレをしませんか、ということです。使うのは想像力と日本酒の言葉っこだけです。はい、皆さん注目。今日はこの言葉を使います。冷やおろし。冷やおろしというのは何でしょうか？はい、そこのマイクの前で一人で喋ってるあんた、はい、江戸の昔からのお酒の作り方です。冬に絞られた新酒が劣化しないように、春先にその加熱殺菌をした上で桶に貯蔵します。それで一夏を越して外の気温と貯蔵庫の中の温度が同じくらいになった頃に、2回目の加熱とか殺菌をしないで冷やのまんまで桶から樽に下ろして出荷した秋の酒のことです。はい、日本酒は1年をかけて熟成していきますが、特に暑い盛りの夏を超えると大きく変身します。気温の高い夏には急速に熟成が進んでいって、味わいの成分が馴染んで大きく変化するんだというふうに言われています。うまみが増してまろみを帯びて最もバランスのいい状態になります。冷やおろしというのは涼しくなった頃に出される、そんな味わいの日本酒です。はい、ありがとうございました。そういうわけでですね、今この時秋田の酒蔵の中でもじーっとこう出荷の時を待っている日本酒の冷やおろし、どんな感じに今年は仕上がっているのでしょうか。昨年度のお米でですね、昨年度のお米で仕込んだので、平成27年酒造年度といいますが、酒造年度ブルーイングイヤー、またはブルワリーイヤーで BY と訳します。カッコつけると 27BY 冷やおろし。仕上がりやんべはどんな感じというインタビューをしてまいりました。そしてインタビューでございます。まずは本番組初登場ですね、NEXT5 でプリンスと呼ばれております福禄寿一泊水星で渡辺光栄社長、もちろん醸造の責任者でもいらっしゃいます。今年の冷やおろしの販売はどんな感じ、よろしくお願いします。
今年作ったお酒のお米っていうのがやっぱりちょっと例年に比べて柔らかくて溶けやすい傾向だったので、まあ、実はその味もしっかり出るお酒に多分皆さん仕上がってるんですけど、まあ、そこは技術でこうキレのあるお酒に仕上げるっていうのをこうやっぱり皆さんやってると思うんですけども、やっぱある程度お米溶けた年っていうのは冷やおろしよりはやっぱ結構絞りたての方を実は楽しんでもらった方が私なんかはいいんじゃないかなと思ってます。ですね、まあ、冷やおろしも冷やおろしで楽しい部分があるので、まあ、その新酒というか今飲んでもらっている部分と飲み比べるのも一つの楽しみだと思うので、
はい、なるほど、はい、
けど、まあ、もっともっとこう味のまったり感は増していると思うので、はい、楽しいと思います。
ありがとうございます。
福禄寿一泊水星渡辺光栄さんでした。 ところで後ろで渋いジャズが流れたり、若い女性の笑い声が聞こえたりして、一体どこでインタビューしてるんだろうなと皆さん思われたかもしれませんね。安心してください。とある日本酒のイベント会場の控室です。この秋の冷やおろし予報、お時間の関係でまとめさせていただきます。秋田県内の酒造技術の総元締め、秋田県総合食品センター醸造試験場の高橋仁醸長です。どうなるかという、予報をですね、誰か出していただける方がいないかな
と。いやそれはコテッとして大したトロッとして大した冷やおろしがいっぱい出るとは思うんですけどね。
あ、そうですか、
うん、去年もほら結構トロッとまろやかな冷やおろし多かったと思うんだけども、
そうですね、
おそらくね、今年もそんな感じ、そうは言いながらもちょっとね、キレがあるかもしれないです。トロッとした中にもだから去年よりちょっと美味しいんじゃないかな、米の溶け方が去年はガバッと溶けたけど、はい、今年も溶けてるんだけども、それほら杜氏さん作り慣れで崩れてるお酒ないから
学習してしまったと。
そうそうそうだって同じような年2年あれば2年目は美味しい
んですよ。
やっぱり皆さん俺はスペシャリストなんで、で米の特徴はしっかり出す、
うん、じゃあ今年はかなり理想的な、
いや、まあ、美味しいのは絶対間違いない、うん、多分今年は今のでも美味しいの結構多いんだけども、はい、冷やおろしはそれに輪かけて、ええ、まずはまろやかになったり、はい、あとはおかんにしてとろっとさらに飲みやすくなるような、そんな感じの冷やおろしが多くなるんじゃないでしょうか。まあ、確かに暖冬もきついこときついんだけども、基本的にこれ冷えすぎで発酵がうまくいかぬよりだば、まあ、少しぐらいちょっとねぬくみあって、はい、あってもほらまあ、やっぱり技術があるから
ですよ、ね、
抑えながらできるんで、
う
ん、
そういう意味でこう秋田の技術の中で、うん、きちっとこうコントロールしながらできるくらいの、
うん、そうそうそう、
夏であると、
そういうことですね。大丈夫ですね。今年の冷やおろしは太鼓判でもいいんじゃないでしょうか、
ええ、ありがとうございます。今年の冷やおろし太鼓判ですって、もう決済いただきましたね、いただきましたね、予約しちゃってもいいかなと、それでも置くところにどこにしようかなと、冷蔵庫買っちゃおうかな、その冷蔵庫を置く決済もらっちゃおうかなと、以下省略いたしますけども、高橋醸長も、日陰室でくつろいでいらっしゃるところ、お時間本当にありがとうございました。さてエンディングですが、先週の予告で7月23日の横手市で行われた日本酒のイベント、酒宴酒にもゆる秋田県南地酒熱でお会いできた皆さん、本当に楽しかったです。ありがとうございました。横手まで行く人たちの顔がですね、みんな朝から日本酒飲みに行くんだなーなんていう風にこう JR の中でですね見えてきたりして、大人の遠足状態でした。会場では日本酒を飲みながら始まったばかりのポケモン GO の話をですね、ボサノバ流れる中で盛り上がったり、日本酒入りの足のプールに入ったり、利き酒大会ではしゃいだりしながら本当に楽しかったんですけども、11時から4時まで5時間ですよ。いつもの、イベントですと2時間ほどであれ飲んでこれ飲んでこれ喋ってみたいに大忙しだったんですけども、サーブしていただく酒蔵の皆さん、ご参加いただいた皆さんも僕は本当にですね、和気あいあいとした、何度も言いますがこう本気で楽しいイベントでした。主催の高留酒店さん、そしてシュワットメンバーの皆さん、参加者の一人として申し上げますがありがとうございました。楽しかったです。シュワットのメンバーのイベントとしては、今度は11月初旬になりますかね、大曲のカモースリング大曲、今度もまったりと楽しみましょう。今度はこれを聞いた横手の皆さんが大曲駅に集結する番ですよ。それでは皆さん、暑さもお盆までです。冷やおろしの出る9月を思いながら、気持ちですが涼やかにお過ごしください。日本酒パーソナリティの菊池でした。また来週。